まあ、数学教育と工学教育における数式処理電卓の活用ということで、その数式処理電卓の機能や教育上どのような使い方があってどういう意味があるかといったようなことについて発表させていただきたいと思います。目次ですが、機能の紹介からいくつかの画面例をお見せします。で、それを数学教育の中でどのように使ってきたか、また学生の感想はどのようなものであったか、それからその工学の学会ですので、いわゆる応数とか応物での利用に果たして耐えられるかどうか、そのあたりを紹介します。でさらにデータ収集機というのがありまして、センサーを通して実データを直接採取することができます。でその実例を お見せしたいと思います。で機能としては電卓という言葉でいろいろ誤解があるんですけども、その内容的にはマセマティカの小型版と思っていただいた方が分かりいいかと思います。いろんなグラフ表示、一変数のみならず倍回変数、あるいは極座標、あるいは曲面のグラフもすぐ書いてきます。まあ、もちろんマセマティカのようにパッとは書きませんけれど、一つの画面を出すのに、まあ、1分ぐらいはかかりますが、それでもその出た状態で、画面をこう回転したりすることができます。あるいは方程式の解法、2回の微分方程式であれば解析解を求めてきます。またいろんな文字式の計算とか、あと構造化言語がフォートランとか C とほとんど同様ですので、その中で数式処理を含むプログラムを作ることができます。そういう意味で、この電卓を活用した場合にはまさに数学なり工学上の、数学部分のこの思考のツールとして利用できるだろうということです。で実際の画面でいくつかお見せします。でこれ複素数の計算をしています。それからこれ16進数の足し算です。2進数も OK です。式の展開をやっています。もちろん因数分解も可能です。この行列式の、行列の、逆行列の計算です。マイナス1乗ということで、逆行列を即座に計算していきます。20時30時ぐらいまでならば OK です。固有値とか固有ベクトル、あるいは LU 分解とか行に関する基本変形とか、そういうことも OK になります。微分の計算例です。線微分の記号は出ませんけれども、実質的なこの線微分の計算が行われています。あるいは同じように積分範囲を指定することによって類似積分で、これが多重積分、30でも40でも OK ということになります。さらにいくつか実際の画面をお見せしたいと思います。それでですね、通常の電卓の機能は当然あるわけでして、まあ、例えば 2+3 はということで右側に通知が表示されます。学生に最初に例題ということでやってみせると、まあ、これ見せただけでわっとこうどよめいたりするんですけども、それで例えばですね、こう π 割る6ということで、まあ、2分の1が表示されます。でこれを割る、3分の π だとどうなるかと、これが普通の電卓と違うところです。きちっと2分のルート3が表示されます。数値で出すことも当然、可能です。あと数式処理ということですから、いろんな文字式の計算ができるということです。例えば、まあ、簡単な半分数の計算で、分子が A+B、 それを1割る A と1割る B で割りなさいと、そうするときちっと式として表示されます。でその計算結果が文字として表示されます。で分数式の足し算、引き算、掛け算、割り算、そのあたりも OK になります。さらに、まあ、先ほど微分の例をいくつかお見せしましたが、実際にこうやってみたいと思います。一番下の欄が、まあ、入力行ということで、そこにいろんなコマンドを打ち込むことになります。で例えば x×sin2x、 それを x で微分せよと、いちいち式を代入して、その微分する変数を指定することになります。そうするときちっと表示されます。 で微分の記号もあのいわゆる本にあるような記号で表示されてきます。でこれがですね、これ何回でも OK なんです。例えば 5回だと感じしますか、例えば10回ぐらい微分しなさいと、そうするとちゃんと10回微分したのが表示されます。でこの式で x が π の時の値を求めなさいと、そうするとその値を代入して、表示してきます。あるいは同じ関数を今度積分してみたいと思います。 x×sin2x で、これを x で積分せよ。これもあの積分する変数を指定するので x である必要はありません。 t の式であれば t で積分せよと、 xy の式で x だけで積分せよと、そういうことも OK です。そうすると、まあ、部分積分の計算ですがちゃんと表示してきます。定積分であればこの後に変数を積分範囲を指定してあげればいいわけです。0から π まで積分せよというような形です。でこれがその積分の式をこう家子にすることによって二重積分、三重積分、何重でも OK ということになります。でそういったいろんなこの微積関係のいろんな機能が一つのキーに全部割り振られておりまして、この F3 というキーが一番上にあると思いますが、それを押すと微積関係の主な機能が大体まとまっています。一番上が微分せよというやつ、これが積分せよです。極限値、シグマですね、積関数の範囲を与えての最小値、最大値、それから曲線の弧、の長さ、テーラー展開、点と何時まで展開するかを指定するとテーラー展開してきます。あるいは数値微分です、数値積分、それから D ソロブで微分方程式を解くときがここを使います。2回までであれば数値解、解析解を求めてきます。からいろんな代数機能があります。ソロブというので方程式を解くということです。それから因数分解、点解、ゼロ点を求める、近似解を求める、これが数分です。それからその逆です。それから数値解で微分、ここは三角関数のいろんな機能で、加法定理かなんかを使ってどんどん展開しなさいと、その逆に一つにまとめなさいというやつです。それから複素数に関するやつで、解を複素数の範囲で求めなさいと、あれ複素数の範囲で、C ファクターで因数分解、複素数の範囲でゼロ点を求めると、そういった機能があります。あとこれは、分数の分子分母をまあ取り出すやつです。それからその下の2つが式を与えてその左辺なり右辺を取り出すといったような感じです。試しにこのソルブキーで方程式を解くというやつをやってみます。例えば x3 乗、足す 2x-1 イコール0、これは通常の数学の授業の中では、いわゆる因数分解できないやつなので、こういう問題を解けというのは出ないわけですが、工学の実際場面では、こんなのはもう品質するわけです。で、普通は、手計算なり頑張って解くわけですが、これを、X の方程式と思って解きなさいとやりますと、ちゃんと求めてきます。数値する、表示されている小数 の第何位まで、表示するかは当然指定することができます。1個しかないということは残り2個が複素数としてあるわけです。それは最初のところにこう C ソルブと指定することによって、複素数解を求めていきます。でこれで複素数、この i がいわゆる虚数単位です。で全部3つ出てきます。そうすると、数学、解けという立場であればこれだけで十分なんですが、グラフがどうなっているんだろうかということなわけです。そうするとここの部分に関して式を、一旦入力しているので、これに関して、いわゆるカット&ペーストができて、でこれをそのままグラフの方に来てですね、ここに最初にも貼りますけども、これ一旦消して今コピーしたやつをここに貼り付けると、それで、グラフをかけと、ちょっとすると、で出てきます。これがさっきのグラフです。 でこの状態であのグラフ上だけを移動することができます。でグラフ上だけをこう動くことができます。でちゃんとこう座標が下に表示されてきます。さらにあのこの状態で画面のいわゆる縮小拡大が自由自在ということです。まあ、例えばこのズームボックスということで、枠を指定して、そこの部分だけをこう拡大することができます。例えば、その枠の頂点の対角線上の頂点を指定するわけです。でここの部分を例えば拡大表示しなさいとするとこう表示してきます。これはどこまでもあの数値精度の範囲内でどこまでもどんどんどんどん拡大していきます。あるいは縮小であのズームアップもあの自由にできます。したがってあの局所的な部分を見たい、あるいはこう帯域的な部分を見たい、そのあたりが簡単に見れるようになります。でさらに、X 軸との交点がありますが、それを求めるということも、このグラフ画面上から可能です。それがこの2番の 0点を求めるということなんですけども、それでやってみますと、X 軸と交点がいっぱいあるときにはどこを求めるかをまず指定する必要があります。で、まあ、この場合は1個しかないので、その交点の、まあ、左右の値を指定してやると、まあ、それはどこでもいいわけで、その左右の点を指定してやると、左側はここで右側はこの辺りと、でその範囲にある交点0点を求めなさいと、そうするとその点を求めて、カーソルがそこでストップします。この45340というのは先ほどの値とあの同じ値です。45340ですね、はい、といったような形で、グラフが書ける。さらにですね、この、 あの座標データを即座に表に変換することができます。それでこの X 座標と対応する Y 座標の表です。いくつしか出ていませんが、これは別にカーソルをどんどん上げるといくらでも出てきます。さっきの5ですが、これもいくらでも出てきます。刻み幅は自由に設定することができます。例えば、最初が0で、例えば 0.1 刻みに表示しなさいと、そうするとこんな感じになります。ということで、数値的な部分、グラフ的な部分、それから数式としての部分、これらが三位一体でこう自由自在にあの操れると、そういったような電卓の機能です。それで次にこれを数学教育の中でどのように利用したかということでちょっと紹介します。であの数学の授業の中では、まあ、大きく分けると4つの使い方があると思います。今の機能を利用して単純な答え合わせとして利用させると、さらにはそのいろんな数学的な性質をよりよく理解させるために利用すると、あるいは今まで教師が黒板で説明してきた内容を学生に発見させるような方向で説明すると、あるいはいろんな数学的な思考、例えばこういう場合はどうなるのかなと思ってもそれが膨大な計算を伴う場合は学生はもうそう思っただけでやめてしまうわけですが、そのあたりをこの電卓の機能に任せれば即座に答えが出てきますので、これはこうなるんだ、じゃあ次はどうなるんだろうと、どんどんこう思考を自分で推し進めることができると、そういった部分での利用の仕方があります。まあ、最後の場合が一番の本来の使い方なんですけども、まあ、授業の中では主にまあ、ある程度基本的なことを教えなきゃいけないので、最初の3つの使い方が大体主になってくるかと思います。それからあの、この電卓は、まあ、今ご覧いただいてもお分かりになると思いますが、単純な電卓の域をはるかにも超えております。そういう意味であの数学上の思考のツールであるということで、石川高専 の、 あの数学の麻生先生は、これは数学ナビゲーターであるというので略して数ナビと呼ぼうということを提唱されまして、まあ、高専の数学の、まあ、これに関心を持つ先生方の間では、まあ、数ナビというふうに呼んで学生にもそのように呼ばせております。で例えばあの、学生にその数学的なことを発見させるということでの意味で、一つの例をお見せします。X 分のサイン X ですけども、まあ、通常は教師があのこの x 分のサイン x が 1とコサイン x の間にあるということを、まあ、証明して、それを元にしてコサイン x が1に近づくので間に挟まった x 分のサインも1だよという、まあ、証明をするわけですが、これを学生に発見させようと、単純です。 y イコール x、 y イコールサイン x、 グラフに書かせます。原点付近をどんどん拡大します。ほとんど重なって一直線になります。比を取るとどうなりますかということなんです。まあ1ですねと、それでもまだわからない場合にはこうそのまま即座に表にするわけです。表にして、ここの Y3 がとこの Y1 と Y2 の比です。これだんだんに1に近づいていくということがわかります。これは 0.2 刻みですが、さらにもっと細かくできますので、それによっては1に近づいていくということがグラフの上からも数値の上からも、まあ、実感できるだろうということです。で、x 分のサイン x がコサインと1の間にあるということは、まあ、式では証明しても、じゃあ x 分のサイン x のグラフがどうなっているかなんていうのは、まあ、授業の中ではほとんど触れることはないわけですが、これであればもう x 分のサイン x がコサインと1の間にあると、もう一目瞭然と、そういうふうな理解ですね。グラフを通した一目瞭然の理解を得させることができるということです。あるいは媒介変数表示されたグラフですけれども、まあ、コサインと y がサイン、x がコサイン、y がサインだと、まあ、円だよということなんですけれども、なかなかその円の上をグラフと点がどういう動きをするかというところまで、理解しないと、まあ、本当に分かったとは言えないんですけれども、なかなかその今までの授業の中ではそういう理解を得させるのが現実にはなかなか厳しかったわけです。XY が T の式であると、それをもとに、まあ、T を消去して XY だけの式を出して、こういう 曲線だなということを、まあ、分かったというか式を出したということで、まあ、よしとしてきたわけですが、これをこのグラフ機能を使うと、例えばここの、X がコサイン T、Y がサイン T で、こういう円を描いてきます。でこの媒介変数のあり方をちょっと変えるとどういう動き方をするだろうかと、そこを逆に動いていきます。そういったことで、画面をこう左右に分割して、まあ、別にしなくてもいいんですけども、この式をちょこっと変えてそのグラフの動きがどう変わるか、それによって媒介変数の意味というのを自分でこう体感することができると、あるいはサインは単位円 の Y 座標の変化だよということを言うわけですけども、2つのグラフを同時表示させると、もう Y 座標の変化だよということが一目瞭然ということになります。さらには、まあ、発展課題ということで、こうぐるぐる渦巻き状になっていくときには、ここの媒介変数の式をどう変えればいいんだろうかと、そういったことを学生に考えさせることもできるわけです。でこれはちょっと動きを伴うやつなので、実際にちょっとやってみたいと思います。グラフの表示関係がここのモードというところで設定するんですが、このファンクションが1変数です。これがパラメトリックで、媒介変数、極座標、数列、三次元の曲面、微分方程式 のベクトル場とか、そういったのも書いてきます。で今の場合は媒介変数表示なので、これを指定します。そして式を定義します。で一応、ここに、X がコサイン T、Y がサイン T を、まあ、あらかじめ定義してあります。それで、まあ、先ほどお見せしたような状態にするには画面を分割するわけですけども、それも画面を左右に分割するか上下に分割するかを指定することができます。それで左側の方をグラフ画面、それから右側の方を、まあ、YXY の定義画面、とします。それでこう書いてきました。いわゆるこう先端にこうカーソルを表示させて、それが動くようにさせるということですね。これでもって T が増えるにつれて、その曲線上をこうどのように動いていくか、それが、まあ、一目瞭然ということになります。じゃあそれで t をマイナス t にするとどうなるだろうかと、そこ逆回りするわけです。そういったような形で点を媒介変数の意味ということをまさに自分で式をいろいろ こう先行することによってまさにこう実感させることができると、そういったような使い方になります。それで、今のがこうグラフ表示の場合ですけども、今度数式処理としての部分を、積極活用した例です。で定積分の定義なんですけど、日本 の、 数学 の、 高校段階の数学では、いわゆる和の極限として教えているのは多分高専ぐらいだろうと思います。高校ではまず最初に不定積分、微分の逆として不定積分をやって、その後で定積分が出てきますが、それは本来の積分のあれではないので、やっぱり和の極限というのがきっちり分かっていないと、工学の実際場面では全く応用できないだろうというわけです。それで、それを例えば簡単に確認することができます。 x2 乗 fx としてこう定義すると、こうミニ矢印が定義ストアというキーがあります。それで、これは区間 0x 区間をN 等分して長方形の面積の合計を計算しています。一区間が N 分の X です。で N 分の X の K 番目のところのあと F の値ということで、これが高さです。高さかける横で、それを全部合計してます。それを SNX と定義します。で例えばこう定義しておいて S の31はってやると、これは01区間を3等分した時の値です。ちゃんと分数で表示されます。小数で表示するのも可能です。それから N 等分はってやるとちゃんと N の式で出してきます。で、これが収束していく様子、先ほどグラフ画面をお見せしましたが、あそこで数列を指定すると、ここ M を一つずつ増やすたんびにこの SN の値が表示されてきます。そこいわゆるだんだんこう収束していく様子というのがもう明らかです。でさらに、こう極限ですね、 N を無限大にした極限、こう N が消えてこう GX の関数ですから、それを GX とします。でこの段階で GX はと聞くと、ちゃんと3分の X3 乗を表示してきます。と2つの関数を定義しています。 SX をもとにして SNX、 和として SNX を定義し、 N を無限大にした極限値で GX を定義しています。でしたがって、その次の段階で FX だけ変更します。 X3 乗 FX と定義して、でさあ GX どうなりますかとやると、ちゃんと4分の X4 乗が表示してきます。そういったことを学生に操作させることによって、いわゆる X の N 乗の和の極限としての値がどうなるかということを学生自身に気づかせることができる。でさらには、積分したやつの和の極限を微分すれば元に戻るじゃないかと、そういったことを学生自身にこう気がつくような方向で授業を進めるということが可能になります。いわゆる微積の、これで微積の基本定理が分かったと言えるかどうかまた問題ですけども、少なくとも和の極限 を微分すると元に戻るということを容易に学生に理解させることができるということです。で、平成、13年度で昨年度学生の反応ですけども、1年生を担当してたので、関数の総復習の場面で、これを全員に対応して利用させました。そうすると、面白い、それから理解が深められる、あるいは前より分かるようになった、数学が前より面白くなったということで、批判的な意見は極めて少数でした。で、これは、平成12年度2年生の場合です。この年は6月の下旬あたりから翌年の2月下旬まで貸し出したんですけども、2クラスに貸し出しました。で3回にわたって同じアンケートで調査しました。そうすると時期を追うごとに理解が深まるという割合が増えているということがわかります。でさらにこれを成績別に見てみますと、いわゆる上位の学生、成績上位の学生はこう理論的なことへの関心が高まったというふうに答えています。それはできるだけ、先ほどの X 分のサインなり、定積分のところのように、いろんな教師が今まで、黒板で一方的に説明してきた部分を、 学生自身にこう気づかせるような方向でこの電卓を使ってきたということから来ているかと思います。でさらに、これは昨年度の1年生ですが、数学が前より分かるようになったと、そう答えているのが成績が平均以下の学生の方ほど多いということが分かるかと思います。でこれが使用頻度をちょっと調べたんですが、昨年度の1年生で、この電卓をどの程度使ったかと、いわゆるこう授業の時しか使わなかったというのと、あるいは家でも使ったと、できるだけ使うようにしてきたと、そういったようないくつかの項目をまとめて、どれだけ使ったかというその使用の頻度を別に見ますと、使った回数が多いほど分かるようになったという答える割合も高くなっています。そういった、それからこれが、成績下位の学生の、生の声です。ここの点数は平均50の偏差値に直した時の点数です。で、数ナビは、まあ、学生に数ナビと呼ばせていますので、数ナビはグラフの変化とか交点も分かるし、分かりにくいグラフも分かるし、私にしたら結構いいものだと。あるいはグラフの移動がよく分かったと。まあ、平行移動とか対称移動のところです。あるいは今まで曖昧だったグラフがスナビのおかげで減ったと、つまり今まで曖昧だった部分が少なくなったというようなことです。分からないところが分かるようになってきたと。で、まあ、特に成績の低い方の学生が特にこういう答えをしているということが非常に意味があるかと思います。そういうことで、その理解が深まるということが、どういう層で見ても全部同一の答えです。成績の上位のものも下位のものも、それからうまく操作ができたものもできないものも、いずれも数学理解に有益であると感じております。それから下位の学生ほど利用頻度が高いという結果になっています。これはお示ししませんでしたけれども、そういう結果があります。でさらに数学が分かるようになったと、下位のものほど分かるようになったと感じております。でまた上位の学生は理論的なことへの関心を増しているといったような結果が出てきて、数学を理解させる上で極めて、有益だろうということが言えるかと思います。それで、次にその工学の学会ですので、そちらの方の例をいくつかお示しします。これがフーリエケースの計算です。この N ですね、これ N が入ってもそのままちゃんと積分してくるということです。で、まあ、フーリエケースまあ、教えるときに、どこが一番苦労するかというと、なんとなく分かってもこの実際のフーリエ係数の計算で大体つっかえてしまって、いわゆる部分積分をきちっと計算できないとその先に進めないという部分があるんですが、その部分積分でお手上げでフーリエって何だということになってくるわけですが、これでもっていわゆる係数が簡単に確認できます。でさらにこれの式のいいところは N がどういう値であるかっていうのを指定できないので、プログラムの上では整数だよというのを指定できるんですが、普通の計算段階では N は 何者であるか指定できないんです。したがって N は N のまま返ってきます。したがって自分で sinnπ は0だというのを自分で判断しながらこの結果を読み取っていく必要があります。でそれをもとに、和ですね、10項までの和を関数のグラフの場面で定義して、そうするとこうグラフが出てきますということで、自分の計算した結果をもとにフーリエ係数というのは具体的にどういうふうになるか、いわゆる収束の様子というのが簡単に自分で手に取れるということです。あるいはこれフーリエ変換の例です。変数が ATUT とありまして、これを t に関して積分するということです。そうすると、しかも0から無限大までの積分です。で、ちゃんと u の関数として表示されます。で、これのグラフも簡単に表示できます。さらには、フーリエの、まあ、応用例ということで、よく熱伝導の方程式とかが出るわけですけども、まあ、それを解くと結局は級数として解が求まってくるわけです。で、一体それをどの程度の学生が、まあ、分かるのかということなんですが、それも簡単に局面のグラフを、最初の1項か2項を定義すれば、その局面が、解局面がどうなるかというのも簡単に、分かるようになります。で、今度別な例で、振動のやつをやってみたいと思いますが、単振動の微分方程式です。それで、この状態で、 X があの T の関数で、2回の微分方程式です。でこの後にこの初期条件を与えています。 X0 が X0 か X'0 が V0 として、独立変数 T として X について解けと。でただし K とか M は正だよという条件をつけています。そういうのを与えてやるとこうちゃんとこう解いてくるんです。で、さらにその式でを定義して、先ほどのようにグラフ画面とあとこの定数 K とか M にいろんな定数をこう代入して、さあグラフどうなりますかとちゃんとこう書いてきます。でこれ、ここはまあ自分でやらなきゃいけませんが、この媒介変数を定義して、あと左側にはこう場所を一定にしてやると、こう振動の様子がわかります。で時間軸を横軸に取った時のグラフも簡単に手に取れます。したがってこういう形で利用させると、 K とか M をなり初期値なり、あるいはあの初期値をどう変えると、あの、振動の様子がどう変わるか自分で具体的に確かめることができるということです。でさらにはこの位相平面もあの簡単に描画してきます。で、こっちが横軸が X から縦軸が X' です。でこっちがあの開曲線の X だけを取り出したやつです。こういううなりが生じています。それで、さらにこっち側で、数値解です、これは。数値解で刻み幅も自由に変えられるので、本当にあの微分方程式をこう丸ごとですね、式の解けという、単純に解けっていうだけじゃなく、その開曲線がどうなるのか、定数を どう変えると解がどう変わるのか、あれ位相平面がどうなっているのか、それは一体どういうこと、あの数値解の上ではどうなっているのか、全部こう丸ごとを理解できるということなんです。それで、まあ、一応工学では微分方程式重要なので、それをちょっと実際にやってみます。でまず微分方程式、まず解くところからやってみますが、さっきのこの F3 の機能のところにの一番最後のところのこう DE ソルブというやつ、これをここで先今の例をそのままちょっとやってみたいと思いますね。 X2' 足す K 割る M かける X ね、イコール0、それでその後に初期条件をつけていきます。AND で初期条件を追加していきます。X0 イコール X0 から AND で、X'0 イコール、V0 で、これを T と X の式として、解けと、ただこれでやるとまあ、実際やってみると、これでやるとですね、E の、ま、指数関数含んだ格好で解が表示されてきます。それで、KM の範囲をきっちり正だよということで指定してあげる必要があります。で、K が正。それから、Y も、何でしたっけ、K じゃなくて M も正。M も正。そういう条件をつけて解かせると、ちゃんと、コサインの式がここで出てきます。で、これをさっきと同じように、コピーしてですね、コピーして、コピーして、どこだ？何かな？コピーして、独立変数を t にして、ここのところに、それで、ここを消して、それで、で、画面を、ここじゃないな。右左分割して、左側をグラフにして、右側をY エディターにして、Y エディターじゃないです。ホーム画面ですね。それで、 今エラー出たのは K とか M が値として定義されていないからです。それでその状態で0を X0、 それから1を V0、 それから1を M、 それから4を K と定義して、その状態でグラフを書かせると、さっきのこの開局線のグラフです。左側の振動はちょっと定義してないので、これがさっき の、 なんだ、開局線のグラフですね。そういったことで、こっち側で あと KM を自在に変えて、それによってこっち側に来てグラフがどうなるかと、自在に見ることができるということです。そういった形で、要するに工学のいろんな場面でも十分実用に耐えるということがお分かりいただけるのではないかと思います。でさらにこの電卓の機能として、こればかりではなく実データを簡単に収集することができるということです。でそれを最後にお見せしたいと思います。で CBL2 という機能がデータです。オプション機器です。カルキュレーターベースドラボラトリーと言っていますけども、略して CBL と呼んでいます。それで、これにいろんなセンサーを追加することができます。接続することができます。これ3つチャンネルがあります。あとこっち側にデジタルチャンネルがあります。で一番データ取りやすいのがちょっと温度センサーなので、これをこっち側につないで、それでですね、でこれを簡単に片手で持てるようにっていうので、ドッキングさせるための器具がついてて、上からはめてこうガバッとやって、あと接続します。接続して、さっきと同じくこっちをつないでですね、それでこれをやるにはデータ収集用のプログラムを実行する必要があります。それがデータメイトっていうやつなんですけども、それがCB、この機器を買うと必要なプログラムが一緒にくっついてきます。でデータメイトということですね。でこれを実行すると、接続されている電卓がどういう機種であるか、またセンサーがどういうのが接続されているか、それをこのデータメイトは自動的に認識します。でこれはちょっと今も接続されているので、センサーは大体50種類ぐらいが用意されています。でコネクタの形状とか回路図も公開されているので、皆さん方であれば自分で作ることが、自分 の、 センサー、使いたいというセンサーを自由に付けられると思います。でメーカー側としては教育用に限りますよと、使うのは教育用に限りますよということを、指定しています。つまり人体上 の医療用とかそういうのには使うなということを言っております。実際には相当高度のところまでセンサーで測定可能です。で通常使われているセンサーはほとんど全部入っているかと思います。それで、やり方は先ほど言ったような形でデータメイトを実行すると、自動的にデータがこう収集されて、で画面の上で適正にグラフが表示されるように画面の範囲が自動的に設定されます。でそれが電卓側に表データとして自動的に転送されます。でその電卓側ではいろんな統計解析が可能なので、通常 の、 統計解析、いわゆる指数回帰とか対数三角、あるいは N 乗の回帰とかですね、10種類ぐらいのがすでに用意されているので、それでもって統計解析が可能です。で表データも Excel と同じような表計算が可能で、 その中では数式処理を使うことができます。例えば1列目に例えば X の式を定義して、2列目でその1列目のやつを微分しなさいと、3列目でそれを積分しなさいと、そういったような Excel にはできないような計算が可能になります。そういう意味では、まあ、Excel のような多彩なグラフ表示はまあできませんけども、単純な解析という部分で実際のデータをこっち側に転送してこれで解析するということも可能になるかと思います。でやろうとしたのが温度センサーですので、まあ、いわゆるニュートンの冷却の法則を実際にやってみようとしたわけです。温度 の低下する速さが周囲との温度の温度差に比例しますよというやつが、まあ、ご存知のニュートンの冷却の法則です。でそれをやるとですね、電卓側にこうデータとして表データとしてこういう形で最初転送されてきます。これは黙ってて自動的に転送されます。こっちが現在時刻から、まあ、1秒刻みでデータを収集しました。どれだけの範囲刻み幅で収集するかは自分で設定することができます。でそれをもとにして、3列目で時間、いや前の時間と の温度変化を取っています。でそこは4列目で、周囲の温度 で室温との差を取っています。 C2 から室温が 25.14 でした。で C5 でもって、C5 で C3 と C4 の比を取ってます。まあ、符号をプラスにして、C3 割る C、マイナス C3 割る C4 が C5 だったと思います。で、どの、列についても、あと自在にさ、グラフ書きなさいということを指定することができます。これがマイナス C3 のグラフです。いわゆる温度変化、変化率ですね。変化率が時間によってどう変わるかというやつです。これが室温の変化です。室温との差の変化です。で、まあ似てるなと。なんとなくグラフが似てるなということで。それで C5 でもって、先ほどの、なんだ、C3 割る C4 で、温度変化と室温との差の比を取ってるわけで、これがまあ定数だということを言いたいわけです。で、C5 のグラフを書かせてみるわけです。で出だしの方こそちょっとあれですが、大体こう一定かなっていう感じがします。で、C5 のやつをそれで、まあ直線回帰してみようということです。ドラインリグレッションで直線回帰してみますと、y イコール ax たす b、この上のこのグラフです。これを直線回帰した時の傾きがマイナス 8.57033 かける10のマイナス5乗です。ほとんどこうゼロだなということがわかるかと思います。それで C5 の平均を計算します。1変数を指定して、C5 の平均を計算するとマイナス 0.11928 です。その定数をもとにしてこの微分方程式を解こうと、さっきのニュートンの冷却の法則の微分方程式 y' イコールマイナス k のところを今求めたこの平均ですね、これを入れて、あと y-25.14 です。で初期条件が出だしが、83.2 でした。最初の温度がですね、それで解いた解がこうすぐパッと出てきます。で2つのグラフを確認してみると、これ点点の方が測定されたデータです。で上の実線の方が今書いた開局線としてのデータです。真ん中あたりがちょっとあれですが、まあ、だいたい端っこと最後の方はもう一致しているということがお分かりいただけるかと思います。あっとっとという形で、今実データをもとに簡単にそれを統計解析に乗っけることができる。でそれをしかも小さいので、まあ、いわゆるいつでもどこでも解析できるということに非常に大きな意味があるかと思います。そういうことで、その工学教育で利用しようとした場合には、その簡単にその講義の途中でデータをこう収集できる。でそれを実際 の式の理論解と の合致するかどうかと、そのあたりを学生の目の前で、まあ、確認することができると。さらにはそのデータからどうやってその理論式が出てきたかと、その思考過程をいろんなその統計解析の過程を見せながら目の前でこう再現させる、することができるわけです。あるいは学生がこの電卓をこう自在に駆使できるという前提のもとでは、そのデータだけ与えて何か法則性を見つけなさいということで、学生にそういった原理をこう発展させるような方向での使い方もできるだろうと。そういうことで、その数学部分のいろんな細かい計算を全部これに任せてしまえば、ただ任せるにあたっては 少なくとも自前では基本的なことはできるということがまず前提になりますけれども、そういったことができる場合には、あまり細々した煩雑な計算は全部こっちに任せてしまって、いわゆる工学部分に思考を集中させることができるだろうと。そういうことで、いわゆる数学教育のみならず、工学教育においても、この電卓の意義は非常に高いものがあるということを、まあ、主張したいということです。はい、以上です。
ちょうど、本当に測ったような、感じでございます。ちなみにですね、私今思うんですけども、大学の先生の中で、この数式処理電卓をですね、工学実験、または研究室でお使いになっている方、もしよろしければ手を挙げていただけますか。で、その上でですね、この今日の講演を聞いて、1件か2件、もし質問あればお聞きしたいと思うんですけども。いかんです。お願いします。
実売で2万5千円ぐらいだと思います。
他では2クラス分、
今年度の末でやっと全クラス分
取り入れて、で数学の方では梅野先生が活動になって数学教育で実際にやっていて、で梅野先生からは、まあ、専門の工学実験または卒業の研究等に積極的に使ってくれと言われて、私も今後ろにいますけども、学生に問題を渡してですね、ぜひ覚えてくれということをやっています。おそらく他の学校でもですね、これを創造性の育成教育に使っているんですね。で将来的にはおそらく 2,3 年後にはもうこの数式処理電卓なしにして教育はありえないというふうに思います。ぜひ一発表を。メーカーの宣伝ではございません。教育上の宣伝ですので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。では、ですね、1時から2時までということで、あと15分経ちますと、午後のセッションが始まりますので、休憩に入っていただきます。どうもありがとうございました。